広報広島市民都市政です。ここでは市政に関する様々な情報をお伝えしています。では、令和4年2022年7月15日号第1部をお届けいたします。
皆さんこんにちは。お元気でお過ごしでしょうか。いつの間にか梅雨が明けて夏になりました。朝早くからセミが鳴いています。この時期熱中症に注意が必要です。コロナと熱中症と、そして災害対策も。暑い夏を乗り切りましょう。内容についてのお問い合わせは広島市役所広報課電話 504-2117 番までお願いいたします。市役所代表電話は 245-2111。 担当課へは各課直通ダイヤルをご利用ください。ファックスは 504-2067 です。市役所あれこれ便利電話教えてコール広島は 504-0822。ファックスは 504-2121。 年中無休、午前8時から午後9時です。声の担当は浜本と坂本です。それでは最後までごゆっくりお聞きください。
目次。壁の山を突っ走れ、壁連山トレイルラン in 浅北第10回記念大会。後期高齢者医療費保険者証が2回届きます。避難支援の調査にご協力ください。新型コロナウイルス感染症。子育て世帯生活支援特別給付金を支給。住民税非課税世帯などに対する臨時特別給付金。持続可能な地域コミュニティの実現に向けて、新たな協力体制の構築に先導的に取り組む地域を募集。新型コロナワクチン。特集、私たちの町広島から伝えることの意味。暮らしのガイド。目次、終わり。壁の山を突っ走れ。壁連山トレイルラン in 浅北第10回記念大会。今年10周年を迎える壁連山トレイルラン in 浅北。11月6日日曜日の開催に向け参加者を募集します。問い合わせ先は浅北区地域おこし推進課内の同実行委員会。電話819-3904、ファックス815-3906です。豊かな自然を活用した山岳走競技トレイルラン。トレイルランはトレイル、未舗装路、ランニングの略称で、陸上競技の中距離走の一種です。様々な地形や環境で行われ、浅北区の壁連山で開催されるこの大会は、今年で10周年を迎えます。東区の魅力である豊かな自然を活用したコースは人気が高く、毎年全国から多くの参加があります。新型コロナウイルス感染症の影響で、直近2年は中止となりましたが、今年は感染症対策を徹底した上で3年ぶりに開催します。初心者でも上級者でも。主な参加資格は、同競技の特性を理解し、自己責任のもと完走する自信があり、自然環境への配慮ができること。初心者や親子でも参加しやすいビギナーコースもあります。過去の大会に参加した相原千尋さん29歳は、私が参加したのはロングコース。勾配がきついところもありますが、山頂に着けば山々が見渡せ、気分爽快です。 気持ちよく走れる縦走路が続くパートもあり、さまざまな要素が凝縮されています。走りごたえのあるコースですよ、とこのコースの魅力を話します。開催概要。日程、11月6日日曜日。場所、中国電力名原研修所、旭田区壁町綾方に525。走路、名原郷県立自然公園、福王寺県立自然歩道。コースと距離、定員、料金です。ロングコース、距離 22km、定員450人、料金6000円。ビギナー一般 7km、70人、2500円。ビギナー親子ペア、7km、70人、4000円。申し込み方法。ホームページから LINE ネットサイトで9月25日日曜日までに。先着順。各コースの参加資格、表彰、筆記品、中止時の対応など、詳しくはホームページでご確認を。壁連山トレイルランで検索してください。この記事は、主に SDGs の15、陸の豊かさも守ろうのゴールの達成に役立つものです。SDGs とは、持続可能な開発目標です。この記事の問い合わせ先は、旭田区地域おこし推進課内同実行委員会、電話819-3904です。壁の山を突っ走れ、壁連山トレイルラン in 旭田第10回記念大会でした。後期高齢者医療基保険証書が2回届きます。主に75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度。同制度の一部負担金の割合が10月1日付で見直しになることから、今年度は同制度の被保険者全員に被保険者証が2回届きます。問い合わせ先は保険年金課、電話 504-2158、ファックス 504-2135。届く時期と有効期限と一部負担金の割合です。1回目、7月末までに届きます。令和4年8月1日月曜日から令和4年9月30日金曜日まで。1割か3割。2回目、9月末までに届きます。令和4年10月1日土曜日から令和5年7月31日月曜日まで。1割か2割か3割。この時期までに届かない場合は、区福祉課にお問い合わせください。古くなった被保険者証は、責任を持って廃棄するか、お住まいの区の福祉課に返却してください。有効期限に注意してご使用を。通常、被保険者証の有効期限は1年間で、毎年8月に更新されます。今年の新たな被保険者証は橙色で、7月末までに普通郵便で届きます。これが1回目です。ただし今年は10月1日付で医療費の一部負担金の割合が見直しになることから、1回目に届く被保険者証の有効期限は9月末となっています。10月から使える被保険者証は9月末までに届きます。これが2回目です。10月から一部負担金の割合が変更になる人がいます。後期高齢者医療制度の一部負担金の割合は、毎年8月1日に前年の市町村民税の課税所得を基礎として判定を行います。市町村民税が非課税の世帯の人は、これまで通り1割です。それ以外の人は、この後紹介する流れで判定します。今回の見直しについては、厚生労働省のコールセンター、 フリーダイヤル 0120-002-719 へ。8月末までの月曜日から土曜日の午前9時から午後6時、祝日を除きます。各区福祉課の問い合わせ先です。中区電話 504-2570、ファックス 504-2175、東区電話 568-7730、ファックス 568-7781、 南区電話 250-4107、 ファックス 254-9184、 西区電話 294-6218、 ファックス 233-9621、 安佐南区電話831-4941、 ファックス 870-2255、 安佐北区電話 819-0585、 ファックス 819-0602、 安芸区電話 821-2808、 ファックス 821-2832、佐伯区電話 943-9729、 ファックス 923-1611 です。一部負担金の割合の判定の流れ。後期高齢者医療制度の一部負担金の割合は被保険者の所得などにより判定します。同一世帯内に被保険者が複数人いる場合は被保険者全員の所得などにより判定します。現役並み所得者に該当する人がいるか。中、現役並み所得者とは市町村民税の課税所得が145万円以上の人、ただし収入状況が次の1と2のいずれかに該当する人は1割か2割になります。1、同一世帯内に同制度の被保険者が1人で、被保険者の総収入が383万円未満の人。383万円以上でも同一世帯内に70歳以上75歳未満の人がいる場合は、その世帯員の総収入を含めた総収入の合計額が520万円未満の人。2、同一世帯内に同制度の被保険者が2人以上で、世帯内の被保険者全員の総収入の合計額が520万円未満の人。中、終わり。これに該当する人がいる場合は3割です。いない場合は次に進みます。課税所得が28万円以上の人がいるか。中、課税所得とは、所得から地方税法上の各種控除を差し引いた額。中、終わり。これに該当する人がいない場合は1割。いる場合は次に進みます。被保険者が2人以上いるか。1人だけの場合、年金収入その他の合計所得金額が200万円以上か。中、年金収入には遺族年金や障害年金は含まれません。合計所得金額、事業収入や給与収入などから必要経費や給与所得控除などを差し引いた後の金額です。中、終わり。200万円未満の人は1割、200万円以上の人は2割。被保険者が2人以上の場合、年金収入その他の合計所得金額が320万円以上か、320万円未満は1割、320万円以上は2割です。 この記事の問い合わせ先は保険年金課、電話504-2158。後期高齢者医療、被保険者証が2回届きます、でした。避難支援の調査にご協力ください。災害時に自力で避難することが難しい人が、地域の支援を受けて避難できるよう、避難支援に必要となる情報などを調査します。問い合わせ先は危機管理課、電話504-2653、ファックス504-2802、健康福祉企画課、電話504-2144、ファックス504-2169。あなたの意向をお聞きします。この調査は次の2つについての意向を確認するものです。1、避難支援に必要な情報を自主防災組織や町内会などの関係団体へ提供することについての意向。情報提供に同意した場合は、関係団体に情報を提供し、災害時の避難支援や安否確認などに使用します。2、私の避難シートを作成することについての意向。作成する意向があり、支援を必要とした場合は、災害危険区域に居住している人など、優先度の高い人から順番に作成支援を行います。私の避難シートとは、災害の恐れがある場合に、誰と、どこに、どうやって避難するかなど、一人一人の避難を考えるための計画で、災害対策基本法に定める個別避難計画にあたるものです。私の避難シートを書くときは、警戒レベル3、高齢者等避難が発令されたときに避難できるよう、ご家族や近所の人などと一緒に避難先などを検討しましょう。避難先などでわからないところがある場合は、空欄のままでも構いません。できる範囲で書いてご返送ください。8月31日までにご返送を。調査票などを7月下旬に発送します。8月31日の期限までに回答をお願いします。また、対象の人から調査についての相談があった場合は、ご協力をお願いします。対象者、今年4月1日時点で次のいずれかの要件に該当する人、要介護3以上の人、身体障害者手帳1級2級、肢体不自由3級の交付を受けている人、療育手帳〇 A または A の交付を受けている人、精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている人、居宅介護、短期入所、補装具費の支給、または日常生活用具の給付サービスを受けている難病患者、上記以外でこれまでの災害時要支援名簿に登録している人。調査についてご不明な点は、郵送書類に記載している広島市避難支援対策調査コールセンターへお問い合わせください。通話料無料です。避難支援の取り組みの一例。次は、避難支援に必要な情報を自主防災組織などの関係団体へ提供することについての意向に同意した場合の避難支援の取り組みの一例です。1、お宅訪問など。お宅訪問などの方法による心身や世帯状況などの把握、自助の必要性の理解促進、避難に必要な支援内容の聞き取り。2、支援者の調整。本人などで支援者が確保できない場合、地域で支援できる人の確保、隣近所の人など。3、災害時の避難支援。いつ、 どんな支援を行うのか、事前の話し合いに基づいて支援。避難支援の原則。避難支援の取り組みは共助によるものです。法的な義務や責任を負うものではありません。避難支援は支援者本人とその家族の安全を確保した上で、可能な範囲で行うものです。福祉避難所を開設します。災害時には、まず小学校などの指定緊急避難場所へ避難しますが、避難が長期化するときは、必要に応じて市が福祉避難所を開設します。福祉避難所とは、高齢者や障害者などが利用しやすいよう、車椅子使用者などに対応したトイレやスロープなどを整備し、相談員を配置するなど、福祉的な配慮をした避難所です。この記事の問い合わせ先は、危機管理課、電話 504-2653、健康福祉企画課、電話 504-2144、避難支援の調査にご協力くださいでした。新型コロナウイルス感染症。発熱や咳、倦怠感などの症状がある人は、かかりつけ医、または受診相談センター、積極ガードダイヤル、電話241-4566へ連絡してください。新型コロナウイルス感染症でした。第1部を終わります。この広報広島市民と市政は、広島市広報課がお届けしています。配信した情報と同様の内容が、広島市ホームページ上でもご覧になれます。どうぞご利用ください。お問い合わせ先は、電話 082-504-2117。電子メールアドレス、koho@hiroshima.lg.jp です。続いて第2部をお聞きください。